ズレンザではございません。前もってお断りしております。少年展で喋ろうかな。15分ぐらいしか時間がないということでしたので、どれ喋りますか。普通の小長年展、異年展、異破裂、超重積、今もワンコルキがあったから、結長年展、これ全部喋れば2時間喋りますので、どこから行きますか。いつも見ている少長年展から行きましょうか。皆さん見ていると思いますので、これ動くかどうかわかりませんけど、スライドショーになってますね。ちょっと待ってください。これにして、あまりこの使い方を知らないという。これですね。これ動くかな。大体小腸熱帯の場合はこう腹をこう言って後ろ足で蹴って、あるいはこう押さえるともう寝込んでしまって、それでもうこういうふうに蹴るということがよくあるんですけれども、大体農家さんに言わせると飛び跳ねてると、腹を蹴ってると。はい、動かないですね。それ大体が農家のおばちゃん、おじちゃんは蹴られましたなんて3番目に書いてありますけども、よく蹴られたと言ってくるんですね。それで僕は小腸なのか、一番最初に言った時小腸なのか、結腸なのか、胃なのかという、もう年点場所を見つけ方に皆さんどれだろうというふうに考えられると思うんですけども、これ動きます。これで動く？動かないですよね。ほら、聞いた。やっぱり酔っ払ってんだ、これ。で、小腸捻転と、それから結腸捻転と、こういつも振り分けるときに、小腸捻転の場合には、大体こう、後ろ足で切るのが多いですよね。そして、あと、昨日、おとといありました、結腸捻転の場合は、胃捻転の場合は、前の方が出て張ってきて、そしてピンニング音を出すとピンニング音がするんですね。だから そこでもう腸なのか胃なのかというのを分けていきます。それからあと結腸はじゃあどういうふうになるか、結腸の捻転の場合には今度はあまりピンニング音のキンキンっていう音はしなくて、そして腹部の方、特に右側の方でボンボンボンボンっていう音がするんですね。でそこでも腸捻転、胃捻転、それからあと結腸捻転というふうに大体もうその場で分けていくんですけれども、でその時に動いた、さすがありがとうございます。まあ、こういうふうにしてこれでいきますか。でこういうですね。でこれをお腹の側から寄りますと顔を切られると。いうことでよくおばちゃんたちに顔を切られた、あそれ腸捻転だねなんて電話でもすぐ言っちゃうんですけれども、これでいいの。あこっちですね。あ動き出したですね。はい、ありがとうございます。というふうにこういうのでこれうちの病院に連れてきた時の、映像ですけれども、もうこういうふうにこういう蹴りますね。だからこういう顔を近づけない、必ず横にいてそれで聴診していくというふうにしております。そして私こう蹴られましたって言った時には必ず腸捻転だねって言うまでですね、私がこれやりましたっていうふうに、言ってくれるんですけれども、そしてで開けますと大体こういう形でですね、これいいの？これですね。これもう開けてすぐですけども、腸捻転でこうねじってるところがもうすぐ見えた場合はラッキーですけれども、なかなか見えない場合はありますので、こういう形でこのエコーで見ると こういうふうにねじっている場所が見ると。でこのエコーの当て方はもういつもしているのが、あのもうまずレントゲンを取りますけれども、これであったかな、レントゲンを取りますけど、だいたいその場所というのをまず見つけておいて、そしてそれから今度は触っていく場所で、あこの辺りかなというのを見つけておいて、エコーを当てるというふうにしていかないと、なかなかめちゃくちゃエコーを当てても当たらないんですね、エコーというのは。だからエコーで腸内転移を見つけるというのはなかなか難しくて、僕も何枚かしかありません。でもこれをきれいにこうして見られれば、あ場所はここだと。そうすると切る場所を前方を切るか後方を切るかというので、あの分けていきます。ここですね。そしてこれが胃に近い分の面点だったということで、形十二指腸付近をこういうふうに分けています。ただこの時ですね、ただあの充血というか、この度合いを見ていかないと、うん、そのまま戻した時が血栓を起こして10分ぐらいしたら死んじゃうのも何例か今までありました。でやっぱりあの戻した時が本当に心配です。ですからこの時に何をやってるかというと、あの包囲を生殖をとにかく入れます。もうどんどんどんどん入れながら、あのしていかない、循環血液量を増やしていかないと、あの血栓が飛んじゃってそして死んじゃうという。でもあのモニターを見てみれば、大体心臓の動きがこう変になってくるんですね。10分ばっかりで、あマジって思ってあの言うんですけど、その時にあの強心剤なんかも入れてなんとか戻したりはしてるんですが、血栓が強いと死んじゃうということで、あのひどい場合にはこれはもうこのままどかこの辺りから取っちゃうということをしていかないといけないなというふうに思ってやっております。これですね、この場合には多分もうこのまま戻したと思います。腸粘と会長付近のやつですね。いろんな場所で粘点を持っていますので、その場所場所を見ながら、よく観察しながら見ないといけませんね。これが変色しているところ、これがあったところを見て、あこの辺りだなというふうに探して、粘点部位を探していくというふうにしております。血管も、あそうそう、血管も土壌しているんですね、この辺りよく見ればですね、よくあの粘点している場所が分かればいいんですけど、なかなか分からない場合もあるんですね。簡単なやつ、軽いやつで、その軽いやつの場合は、まあこう戻しているうちに戻っちゃ、上げているうちに戻っちゃったというのも中にはあるんですけれども、そういう場合にどこなんだろうというのも結局分からなくて収めてしまうというのもあったんですけれども、よくよく見てみれば、軽いやつでも戻った場合に、そこ のねじっていたところに充血ができてきます。そう、4、5分もかからないかな。見た時にはそうないんだけど、戻ってきたやつをこうよく見ているとだんだんだんだんそこが充血してくると、そうすると、あこの辺りがねじってた場所なんだねっていうのが見えてきますんで、よく観察してみればいいと思います。これは腸間膜の軸の捻点ですね。で腸間膜軸の捻点でこういうところに充血してきてるんですよ。これ戻しちゃって分かんなくなっちゃったっていっても、よく観察してみてください。その辺りを充血しているところが見えますので、そしたら捻点してる中の農家さんにも教えられると思います。自分たちも分かってくると思います。腸粘点ですね。そして不臭が、この場合は不臭があったということですね。そして今言いました腸間膜粘点に伴う血栓ということが起こりまして、これもうすごい、あら何これ、これ僕の、酔っ払ってます。これが戻した時の血栓ですね。こういう形ですごい、こういう腸間膜ですけども、大門ですけども、血栓がこのように飛びます。この前猫ちゃんでもあって、猫ちゃんの腸重積が起こった時に その見た時はどこか分からなかったんですよね。レントゲンでもレントゲンでここでそういう石だっていうのが分かったから、ああと猫だと珍しいねって言いながら、でも軽いような感じするんだけど、してこれを引き寄ったんですね、開けて。そして5分もせんうちに今度大毛がこんなになったんです。これは牛ですけど、子牛ですけども。だから見た時にはそのないのに、あ、開けて元に戻した時にすぐ飛んじゃってこうなっちゃうんですよ。だからこれ手術したその後っていうのはすごい大変だなと思ってですね。これもそうですよね。腸管膜のすごい血栓がこうできてるんです。これは死んじゃったやつじゃないのかな。もうこんなにあのドス黒になっちゃうよ。もうだからこれ戻さないでそのままの状態でもう全部取っちゃった方がいいですね。あ、わかんないなぁ、どうしようかなぁって迷った時は取るというふうに考えた方がいいです。だって腸の半分近く取ったこともありますので、これは一角腸、今何分ですか。15分で切ります。まだいい、これどんどん喋りますんでね。一角腸を併発した腸捻転というので、もうこういう状態でいきますね。これはまだあの僕が若い頃 の手術の風景です。横から来ています。今は大体正中線を切るんですけれども、これヘルニアも出ていません。でこういう場合でこのままするのが良くないです。やっぱりガスを抜いてから手術すべきですね。あの18ゲージでもいいから、この腸捻からガスを抜いといて手術しないとすごく苦しい。これあのチューブを多分入れてると思いますんでいいけど、もうすぐ死なしてしまいますんで、できることならもうガスを一旦あの抜いてからやってください。そしてあのさっき言いましたピンニング音がよく聞こえます。あの異念点の場合はですね、あのピンニング音が聞こえますんで、こっちかな、もうこうピンピンピンピンって音がしますんで、そこをあの尋ねて、あ、聞こえたらどうも異念点の疑いが強いなというふうに言ってレントゲンを取っていかれたらいいかと思います。でこういうこれは空腸捻転を伴ってガスがあったところですね。胃がですね、僕はそっちにあります。21ゲージ、これを開けてからこっちに抜いてますからね。本当は最初に一旦抜いた方がいいんですけれども、そしてあとあの腸なんかにもガスが出ますんで、そういう場合にはもう僕はもうガスをもうどんどん抜きます。あの吸引器でですね、18、20、これ21ゲージを使うと思うんですけども、もうどんどん抜きます。いくらこの辺り刺しても構いませんので、もうどんどん刺してどんどん空気を抜いていって、そしてあの収めるようにしています。そしてそこをその後でですけれども、生殖でもう洗うんです。とにかく洗うんです。一部この当時中のは大体8リッターから10リッター、洗っちゃあの吸引して、洗っちゃ吸引して、中の繰り返しながらきれいにして直しますんで、だからどんどん刺して、とにかく刺して空気を抜いて、べちゃんとしてお腹を収めるというふうにしています。それであとの胃の腸内の洗浄をしたときに、その腸が元に戻ってきますんで、そういう緩い状態になってきますんで、引っ張ってるところどこもありません。この場合はもうそのまま収めます。だから洗うというのは、あのあと手術した後洗うというのは、本当に腸を元に戻すという意味からも、非常に大事なことじゃないかなというふうに今は感じて、やっています。第2位が、中央ですね。これ最上脈の短絡。そっか、これ最上脈のところに腸が巻きついてるということがあるんですね。これもそうですね、巻きついてることがありますんで、これが分かんない時も結構多いんですけど、開けてみないと分かんないというのが、これも死亡したんだけど、ここもこういうのが巻きついてました。これ皆さん経験されると思いますけども、動脈があって最上脈があって、ここを巻きつけていると、ここを巻きつける場合もありますよ。あのこう割れちゃってですね、ここもありますし、ここがどうも多いような感じがします。で これがこう、これが巻きついて、そしてこのアイナゴを通ってこっちに行っちゃったというと、それからこっちに行っちゃったという、これがこうぐるっと巻いてたというようなことでしょうかね。そういうふうになっておりました。で、小中年点のまとめですけれども、まあ、孔子は、孔子は孔子で腹を切ると。それで動き回って立てなくなるぐらい痛がる。これお腹を押さえるとへたり込んでしまう。で、孔子を牛外にして揺さぶる。すると神経剤の投与で要するに。あ、そうそう。ですね、孔子だって中年点が起こった時は皆さん、お腹を上にして両手でこうして揺さぶるということでされていると思うんですけれども、これはものすごく僕大事だなと思って今やっています。で、これをまず農家、もう最初、最近は農家さんが自分たちでやってくれていますので、僕はすることは少ないんですけれども、やはりこうしただけでもう治るということが結構あるようです。それで、パドリが製造中止になったんですかね。なんかそう言ってましたね。こんないい薬なんで製造中止するのって言ったんですけど、製造中止になったそうです。で、連絡来ましたんで、3箱を僕取りました。で、もう今こう使ってるんですけど、もう今はないから、今買おうとしても多分ないんじゃない、パドリンは。で、何使うかちょっと同じように人間用でブスコバンっていうのがあるから、そっちでも変わんないしゃあないですね。そういうふうに、まあ、やられた方がいい。大体僕はもう鎮痙剤使っています。で、業界にサブの鎮痙剤を使うということを今やっています。そしてラクテートっていうのをもう前から言ってますけど、ラクテートは大体3ミリぐらいで発生後、大体以上で発生後6時間以内に手術するということを検討しております。これはラクテートは分娩後ののは分娩する時のこの圧迫でラクテートが上がることがどうもあるみたいですので、分娩直後の孔子のラクテートはあんまり当てにならないのか、参考にはなりますよ。参考にはなるんだけども、あんまりひどい場合、この前は生まれた直後の腸捻転の場合は10以上上がってましたんで、その時にはもう間違いないよなというのが、開けたんですけども、でも大体生まれて、1ヶ月ぐらい経った時ののはラクテートはゼロになっています。普通はゼロですので、これは3ぐらいになりましたらもう手術を検討した方がどうもいいんじゃないかろうかなというふうに最近は思っています。それから十二指腸空腸、会長、最上脈の捻転があるということで、いろいろと捻転箇所も分かれておるようであります。それから腹膜裂孔で生じた関東ヘルエンバル、それもありますね、はい、それから小腸がですね、骨盤腔内に入ってそして抜けなくなったという例も 2,3 例持っています。で、お腹を手を突っ込んだ時に捻転している箇所もどうも見当たらないよなという時に、こう外に一旦出すんですけども、外に出す時にこう引いている箇所というのがありますの で、その引いている箇所というところがどうも捻転しているようなところというふうに僕は今見ています。そしてもう一つ、骨盤腔内の方に手を入れていくと、そこからこうなんかこうスポッと塊がそこに入っているのがあって、そこを抜くとスポッと抜けるんですね。そういうなのがどうもこう小腸かあるいは吉腸がですね、骨盤腔内に入っているじゃなかろうかと。そのレントゲンがどんなふうに取れるのかなと思って言いましたら、この前それ見つけまして、まだここに入れてないんですけども、ちょっとそれもこれから皆さんにお見せしたいなと、まあ、次回はまたそれをお見せします。ですから、レントゲンで確認するというのは大事かもしれません。大事かもじゃなくて大事です。それからですね、先に言いました血栓がもうすぐ出てきますので、術中術後の保育は生殖数を僕はやっています。なぜかというと、血液検査するとカリウムが上がっている例が、見受けられますので、平均すると5以上、6近くになっているようですので、まあ、リンゲルなんかを使うとそれで死んでたんですよ。なもんだから、なんでだろうと思って血液検査を よくやってたら、あのカリフが上がってたということで、武蔵菌は生殖に変えたら、あの死なないようになりました。それから、血栓ばっかりじゃなかったということですね。それから、あとガスの発生時には二次ゲージで、吸引器でもう吸引するということは、もうあの今、常時やっています。それから、あこれですね、異燃点とか盲腸核症の副鼻腔を回した場合、まず一旦18ゲージ浸でガス抜きをしてから手術に打たしましょうということを、思っておりますが、小腸捻転のところのまとめで20分ぐらい今、はい、ちょうどいいお時間となりました。またあの今次はまた別欄で喋ります。以上です。
ありがとうございます。小腸捻転の話題でした。何か、ご意見ご質問ある先生いらっしゃいましたらお願いいたします。私から質問させていただきたいんですけれども、おそらくその手術をするかしないかみたいなところの判断っていうので皆さん悩まれるところがあると思うんですけども、先生は乳酸の値を基準にするっていう形で書かれてるんですけれども、乳酸を測定できる施設って限られてると思うんですよ。で、馬の場合ですね、馬の線痛の場合はその捻転かどうかっていうか、あの開けるかどうかの判断するときにヘマトグリッドを参考にしたりとか心拍数を参考にしたりすることとかがあるんですけれども、この乳酸以外に君月先生がこの数値でもちょっと参考になるようなものがあるんじゃないのかな、開けるこれぐらい上がったら開けた方がいいんじゃないかなみたいな数値何か、
実際の通りであ
れば教えていただきたいんですけれども、
あの手術どうでしょうかというのはいつも悩むんですね。で、あの楽天等にたどり着いたのは結局あのどれだけ程度が分かるんですよ。これはちょっときついなという程度がだいたい3前後で、それが飲みでくるし、それが5、6になったらもうほとんど効きます。で 3ぐらいでもうグレーゾーンというふうに見てます。あとは症状ですね、どんだけ押されるか、それからあと処置をどんだけしたか、例えば6に揺さぶったかパドリンを打ったか、でそれでも 2、3 時間しても反応がないとなったらもう即切りましょうねと、そういうのはその時間を置くと農家さんも納得してくれるんですね。もっとこうしたら治るんじゃないとかなんとか思うかもしれないけれども、農家さんは。だけど3時間も置いとくと、もうさすがに切ってくれと。治らん、変わらんと。というのがこう出てきた時には切りやすい。ダメかもしれないけど、いいねって言えば。そこですぐ切っちゃうと、
知らんでもよかったのにとかなんとか言われない言われるかねないから、それを防ぐためにもやはり時間を置くということが非常に大切だなと思ってます。で、すぐに知らんから、2、3時間で知らないから、だからということは、あの自信がで大学が余裕があったら、すみません、去年点を起こしてるんですけど、今から持ってきてもいいですかって、大学を受け入れてくれたら、その時間何持ってくる時間が十分あると思うんですよ。そうすると、揺さぶられてずっとそれから治ってる場合もあるんですよ。だから、僕はもう農家ではほとんど切らないんですけど、あのほとんどではまず切らないんですけど、農家から持ってきてもらっている間に、トラックの中で、あの治ってしまったと。しまったという思っていたという例が何例かあるんですよ。だからこれは非常にありがたいことですね。だけどやっぱりあの切るあの場所というのは、場所というか時間というのは、やはりそういうあの農家さんも納得してもらうというのがすごく大事ですので、時間はいっぱい置きます。それと今言いかけたんですけど、何もないとかなと思って、あ、そうそう、あの生まれた直後に飲まないんです。昨日も話し合ったんですけど、飲まないのがいるということで、あのいい薬を紹介してもらってありがとうございました。またやってみたいと思いますが、あの飲まない中で生まれてすぐに腸年ねじってたというのも何例かあります。昨日も話しましたけど、そうした時に生まれてた、あんまそういうのは痛くて食べない方にも口を指、僕はすぐ口を入れるんですけど、すぐチュチュチュチュチュしますよね。これしないんですよ。もうしてもう全くそうじゃないんです、そういう場合は。でその時には、あ、これはまずねじってのを疑うんです。そしてもう一つは立たしといて、お腹をポンポンポンポン持ち上げ起こしてするんです。そうするとこのねじってた、軽くねじってた箇所が元に戻る可能性があって、でそれで捻転が治ったという、それですぐ飲み出した、すぐ飲み10分もせんで。だからそういうのもちょっといいあれかなと思っています。孔子の生まれたらそのまま飲まない頃ですねは、そんなに今やってます。
そのラクテートの簡易検査がありますそうそうそう、あれやったら現場ですぐできます。
ラクテートの、ね、ラクテートプロか、というのがあの出てます。6万円か7万円ってやったんですね、アフレーで。もうこれはもう現場に持って行ってすぐ検査できますんで、それを参考にして、あ、これはきついなと思ったらもうすぐ、じゃあすぐじゃないけど、ちょっと時間を置いて切りましょうかという、納得させる時間を作ったので、そうなって
先生、揺さぶりのコツを教えてもらえませんか。何割ぐらい治った印象があるんですか。揺さぶり逆さにして後ろ足をこう
ブルブル、そう、あの2人持ってて、前足と後ろ足、腰持ってて、頭こうこうするか、もうこうするか、農家さんは
こうこうするか、10分とか、うん、なんかコツは特にね、もうやってみるしかない
って感じ。もう僕はもうこんなにしてるんだけど、要するにこうしといて、あの真ん中向いて、ちょっとすくって、またこっち向くとか、もうこういうことしてます
。何割ぐらいですか、勝率というか。
勝率何割だろうな。でも7、8割あると思う。あると思う。だって農家さんが発展してるもん。行った時はもう治ってるっていうのがあるから。で、行ったばっかじゃまずいから、パドリンがいいんですよ、その時。ちょっと打っとくね。そうするとお金がちゃんと入ってくる。それしてるとか、パドリンがなくなっちゃったから、こんな選手っぽいのよ、みたいな。困ったなぁ、って考えてる。それでもう一つ、また喋っちゃうな。
間違いない。
骨盤腔内にあのやっぱ入ってるのいるわけ、ね、それで生まれてすぐほら後ろ足を釣り上げるでしょ。あれっていいんじゃないかなと思って、ということで骨盤腔内に入ってたこのがさらに落ちるわけだから、腸がだからスポッと落ちてくるから、だからいいのかな。だからあのこの前お腹開けた時にあの血腸が入ってて、ずっと骨盤みたいになってるわけ。でそこのところで引っかかるもんだから、こう軽くスーッとスポッて抜けて、そしたらこんな血腸のところが充血しだしてきたから、あ、やっぱここだったんだって。でそれを置いて、こんなにあの洗って、それから塗って、何だったかな、大体昼からやりますから、手術は朝につけて 切るでしょ。それで切って、で夕方に終わって、それで農家さんに戻して、8時、9時には土飲み出した、目が覚めたら飲み出した、すぐ飲み出した。3日間何、何で飲むかったんだろうっていうぐらい、不思議に飲み出したんですけど、要するに飲まれて、あれやったと思ったんだけど、僕はその時も切っちゃう。で、その時に、ああ、後ろ吊り下げとけばよかったのかな、後から思ったんだけど、まあでもお金になったから、
すみませんがお時間になりましたのでここで締めていただければと思います。